小出でー
す。生です。
こんばんは、プロジェクトです。お願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。さあ、今日の、
はい、
イベントのテーマ、
うん、
タイトルとしては何でもベスト10になってましたっけ。
何でもベストかな。
何でもベスト、
何でもベスト、
はい。でその、もうオールジャンルですね、うん、何でもいい、音楽でもいい、本でもいい、映画でもいい、あるいは自称出来事、何でもいい。でその2023年のベストを今日は発表していこうという。
そう、俺もだから
漠然とした、はい、
俺去年ダコイデ君がいっぱいあげたやつが、うん、なんか全然自分の中で意外なものすぎて、
う
ん、
あ、そうですか。
そうそう、でもいろいろ興味を持って見てみたら、
うん、
面白いのがすごいあったから、
うん、
やってよかったなって、小出君の聞けてよかったなって思った、
うんうん、南波さんの紹介した本僕も読みました。
あ、本当、
うん、
とかね。
そうそうそう、そういうあの
そういうのがあると、
いい出会いがありま、ありましたね。
あるから、
お互いでも。
そうそう、元々アイドルソングで、うん、真夜中にやってたんだけ けど、うん、アイドルソングだけじゃなくてよくないみたいな。
そうですね、
そう気持ちになってきて
た結果、僕自分のそれからアイドルソングがなくなっちゃったんですけど、
なくなってなんか YouTube が多くなったみたいな。
ねえ、どれだけ YouTube に取りつかれた生活してんだって話ですよね
YouTube さ、うん、普段見てるけど、うん、見てるけど、
うん、
なんつうの、神回みたいなのさ、うん、メモってんの、記憶に残って
る。いや俺比較的残ってる。
あ、そうなんだ、
うん、
全然思い出せなくてさ、うん、
ごめん、ちょっとその前にもう前も言ったけど、はい、こっから後ろに行き過ぎるとさ、もう俺首痛いのよこっち見るとき。俺横ちょろっと見てるんじゃなくてほぼ振り返ってるわけ。これ首痛いのよ。で俺このあと3時間以上これやるわけでしょ。もうちょっとここ来てて、
そうだね、そうだね、カメラからね、はみ出ないように
して、カメラからってのもあるけど、そうそうそうそう、横で喋ってる僕としてもちょっとしんどいんで。
確かにそうだね。
そうそうそう、
270度ぐらい。
もう今すでに結構痛いので、うん、お願いします。
すいません、すいません、
うん、
第10位です。
10個、はい、紹介していきましょうか。
やってみましょう。今日はね、巻いていきたい。
そうなんです、
どうせ長くなるから、
うん、
もう嫌なんですよ。
みんな
もそうだと思うんですけど、うん、もう嫌なんですよ。
だら長くなるのか、
ダ
ラダラするのか。
ダラダラするの嫌なんですよ。
あと前回の反省もありますからね
そう、そう
ポッドキャストの中でも話しましたけど、 その前回何にも考えてないって言いながら、そうそうそう、本当に何にも考えずここに来た結果、喋ってる途中に俺何にも喋ることないっていう目で俺を見るっていうすごい嫌な時間が結構あったんで、今回はそういうことじゃないんですよね。もうかなり準備して
ちゃんとやって、時間もなるべくね、
うん、
コンパクトに、
タイトに
収めたい、
はい、
うん、
やっていきましょう。
先に言っときますけど、
はい、
目標10時ですから
終わりが、
はい、
プフってプフって言われてますけど、10
時ですからもう嫌ですから、みんなも
長いのが、
うん、
もうみんなも嫌だしね、
うん、
俺らも嫌だから
思うんすよ、
うん、だ長くなってるやろう思うんすよで長くなるから、
そうだね、
そっから本題に行こう。
はい、
うん、はい、どうぞどうぞ、
はい、いきましょう、
はい、
これなんかタイトルあるんだっけ、
うん、
なんもない、
うん、何でも
何でも何でもベスト、じゃあ私の第10位から、
はい、
2023年ね、
はい、
はい、ドン、迷宮グルメ、
うん、
異郷の駅前食堂。
ほう、これは漫画でしょうか
ねBS 朝日の、
はあ、
番組です。
あ、番組、
毎週やってる番組で、
はい、
異郷の駅前に行く、
うん、
だから海外の、
はあ、
電車に乗って、
は
あ、で適当な、
ああ、その異世界っていう意味じゃなくて、うん、異郷ね、
異郷
違う国の、
そうそうそうそう、
はあ、
知らん電車に乗って、
うん、
知らん駅に降りて、
うん、
その駅で必ず物を食べるっていう、
うん、
旅番組っていうか、
はい、
グルメ番組なんだけど、
うん、面白そう。
スギちゃんがやってて、はいはい、
ワイルドの方の、
そう、ワイルドのスギちゃんがずっとやってて、うん、全然ワイルドじゃないのよ。髪とかも、もう垂らしっぱなしだし、服もすごい普通の服とか着てて、
オフスギちゃん、
超オフなのよ。
はあ、
でそれが2022年の末ぐらいからスギちゃんになったんだけど、その前がヒロシだったの。
おお、なるほど、
ヒロシです、あのキャンプの、
あのキャンプの、
そうそうそう、で すごい曰くつきで、うん、ヒロシが辞めるときにすごい捨て台詞を吐いて、うん、このレギュラーを辞めていったんですよ。
はいはい、
何て言ったんですか。俺はこんな番組もうすごい5年間も頑張ってきたのに、うん、もう現場のスタッフ以外の人っていうのがもうひどいっつって、うん、これやってらんないっつって辞めていったのよ。
え？
そうツイッターに書いて、
そんな、
そう、そのニュースにもなったんだけど、そうで完全終盤やる気なかったわけ、ヒロシ。そう、もう全然いろんな国に行ってさ、うん、ヨーロッパの国とか行ってさ、うん、もう全然子供とかにさガンガン日本語で話しかけて、うん、で、あ、通じねえやみたいな感じで
そんな投げやりな番組
で飯とか食ってもなんかうまいかまずいかもよく分かんないぐらいのテンションで終盤やってたわけ、うん、でなんだけどスギちゃんになってから、うん、でスギちゃんも最初 はそれこそ日本語で話しかけまくってたんだけど、うん、でもその1週ぐらい1ターンぐらいして、うん、そのロケがね、
はいはい、
そしたら彼は現地の挨拶とかをまず学んで、
はい、
その現地の言葉で軽く挨拶とかしてから、うん、コミュニケーションを取るようになっていってて、で彼のいいところは、うん、そのいろんなその要はさ俺らが知ってる海外の食べ物ってあるじゃん、うん、トムヤムクンとかさ、はい、そういうものじゃない、うん、もう本当に現地の人が食ってるようなものをもうその、うん、食べてお
なじみじゃないものを
そうガンガン食べていくんだけど、うん、めちゃくちゃうまそうに食べるそれら
それを
そう、
うん、
でまずいものが出てきた時は本当に気持ち悪そうに
あ
それがすごい良くて
あなるほど
すごい素直だし、はいはい、そのまずは現地の文化に馴染もうっていうところで頑張るっていうのが
なるほどね
そう
あじゃあもうそのヒロシ時代の時とはちょっと違うんだ、
う
ん
う
ん、
全然違う
ベクトルが
そう見てても楽しいなんかもう終盤のヒロシ本当にこっちが不安になるもうすげえ機嫌悪いな毎週
これ放送して大丈夫かなって
そうで俺なんか海外のそういう謎の食べ物とか好きだから見てたんだけど、
う
ん
いやそうだよね、
なんか怖かったんだよね本当に心配になって
たヒロシが怖かった
そう、うんうん、でもほら彼は多分キャンプとかで、うん、多分自分の道を見つけてたから、まあまあまあなんかもしかしたらそういうのもあって、うん、もうやめたいと思ってたのかもしれないけど逆にもうスギちゃんは
でも確かにキャンプをやるっていうのとこう、うん、海外で街ロケ、うん、するって全然ベクトル違うもんね
そうだよねだから
方向が
多分、うん、だから自分のコントロールできないものじゃんそういう食べ物ってさキャンプって全部コントロールするものだしさ、うん、でスギちゃんだから俺からするとさその地上波とかで一発屋、うん、この話長えかない
やいいよ
大丈夫だよ大丈夫だよねそう一発屋芸人みたいに出てくるんだけど、うん、全然俺からしたら毎週見てるし、うん、毎週めちゃくちゃいい、最高の番組を届けてくれてるから、
毎週やってんだ
毎週やってる
じゃあその、一月に、うん、一つの街みたいな
多分ね、うん、すごい撮ってんだと思う一気にもうアジア、うんうん、東南アジアだ東南アジアの電車乗りまくって、うんだからヒロシが過酷って言ったの多分それだと思う
なるほど、ね、
多分すごい旅が
何本撮りしてんだ
そう
何泊何日で
そう
あそれは大変だね
でなんか紙とかもさ現地で切ったりするんだけどさ、うん、なんかそういうのも俺
そういうの好きだもんね
好きだから
現地の床屋大好きな人だもんね
実を言うと俺明日からあの海外旅行行くんですけど
マジ
紙切ってこようと思ってる
あそう
そうはいそんな感じ
じゃあ楽しみですねそれもじゃあポッドキャストで報告していただけるんですね
そうだね、うん
まあ、いいですけどね逆に全然いじんなくても
いやいじってよ
一切海外に行った話してくれなくてもいいですけど、
ね、あでも、うん、これ見たからちょっと東南アジアに行きたいと思ったのもある
あ東南アジアに行かれるんですね、ヒントとしては
ヒントっていうか普通にあれですシンガポールとマレーシアに行こうと思ってるんだけど、うん、
そうシンガポールとマレーシアって
くっついてる
この時期でも暑いんじゃないですか結
構暑いみたい、
ね
うん、
湿度とか
高い T シャツ年中 T シャツみたいな、
はい、いいですね、はい、じゃあそのレポートも楽しみにしております、
はい、第10位でした、
はい、じゃあ私の第10位こちらですでん結局一番やってるゲームドラクエウォーク
長いね
いやあのね
長いね
長いんですよこれね俺去年も、うん実は入れようと思ってたんだけど、
うんうんうん、
いやドラクエウォークが入るってどうなのかなってちょっと軽視しちゃったんですよ
年間のベストに入れるほどのものなのかみたいな、
入れるほどなのかと思ったんだけど、うん、でも逆にドラクエウォークについてさ、うん、こんなにしっかり喋ってる人って多分 いないと思うから今日はちょっと勇気を出してしっかりドラクエウォークについて紹介してみようと思うんですけど
勇気がいるの説明するのに、
はい、あのね僕2019年9月のローンチのタイミングから始めてまして、
うんうんうん、俺も始めた、うん、
あそのタイミングでやった、
うん、
で始めてそっからまず1年半ぐらいやってたんですよ、
うん、
1年半ぐらいやってたんだけど、うん、ただそのコロナ禍に入ってで外出が減っちゃったんですよね、
はいはいはいはい、
でそれまでは僕ツアー先とかで、うん、その各地にこうお土産を取るスポットがあるんですけど、うん、そのお土産を取りに行くのがまず楽しかったから、
うんうん、あ行ってた
そう、ね、やってたんですけど
そのツアーとかで
そうそう、うん、それであの青森で遭難しかけたりとか、うん、新潟で怖い思いしたりとか いろいろ、まあ、そういう思い出を作ってくれるから、うん、よかったんですけど、うんまあ、コロナになって外出しなくなっちゃって、うんじゃあ俺これ何のためにやってんのかなっていうふうに思ってて、
うん、
でなんかちょっとやんなくなっちゃったんですよ、
うんうん、
で2021年の半ばから2022年の夏ぐらいまでの約1年間ぐらい止まってたんですよ僕、
うんうんうん、
なんだけど去年の9月に3周年、うん
はい、
ドラクエ僕3周年のタイミングで、うん、あのそれまで、ちょっとシステムの説明になっちゃうんですけど、うん、まず基本職っていう職業があって、はいでその、キャラクター4人でパーティーを組むんだけど、はい、その4人はもう自由に自分で作っていいんです、
うん、
自分でその名前もデザインも自分で作ってよくて、うん、でその4人それぞれ基本職っていうところ始まってで戦士とか魔法使いとか、うんなんだ僧侶とか、
うん
舞踏家とか、うん、そういうところから始まります、
うん、
でその、リリースから1年するかしないかぐらいでその上位の上級職っていうのが、
うん
出たんですね、うん、それがその基本職2つの何かと何かの組み合わせでそれになるっていうのが、
うんうん
うん、例えば戦士と舞踏家でバトルマスターになるっていうのが出たんですけど、うん、でその期間が長かったの、その上級職でずっとやってる期間が長くて、
うんうんうん、
でそのドラクエウォークって基本的にもうレベリングゲームなんですよ、ほぼ
レベルを上げ続ける、
そうそうそう、うん、でこういろんなイベントがあってそのイベントをこなしていくんだけど、うん、ただその軸にあるのは、うん、僕はレベル上げだと思う、うんうんうん、思ってて、もうそのいかにレベルを上げ飽きずに上げられ続けるかっていう、うん、ゲームだと思ってるんですけど、
うん、
で、その上級職の期間が上級職より上がない期間っていうのが長くて、
うん、
だ上級職のレベル上げを延々やってるみたいな、
うんうんうん、
でその他が起きない、
うん、
その育成要素としての天井がついちゃって、
うん、
天井についちゃってたのが2021年半ばぐらいの時期の自分的にはね、
うんうんうん、
でなったのがその、2022年の9月の3周年で、はい、その上の特級職っていうのが出たんですよ、うんだから そこまでのシステムと同じあれで上級職の2つの組み合わせでさらに強いクラス、
うん、
職業にクラスチェンジできるっていうのがあってそっからめちゃくちゃ面白くなったのかな、その天井が伸びたっていうのと、うん、で同時にそれまで苦痛だったレベリング、
うん、
上級職までのレベリングが緩和されたのよ、
ああ
その経験値を得やすくなって、うん、より上に行きやすくなった、
うんうんうんうん、
でそれのおかげで楽しくなったし、であとその多分ねゲームバランスの見直しで、
うん、
あのガチャのウェイトが自分的にはちょっと下がったと思ってて、
必ずしもそのガチャで得られる武器が必要ではない、
そうなんです
みたいな、
そうそうそう、うん、だからその、武器を、うんガチャでたくさん得て、うん、強い武器を得て、
うん、
たところで例えば今始めたとしてね、
はいはいはい、
今始めていきなり100万突っ込んで、
うん、
ガチャやったところで、うん、実は全く通用しないんですよ、
うんうん、
そのレベルを上げなきゃいけないっていう点と、はい、あともう一個そのモンスターとフィールド上のモンスターと戦って、うん、そのモンスターが心っていうのを落とすんですね、
はい、
でその心をまた装備することによってパラメータが上がるんですけど、うん、その心の方がむしろ比重は大きいの、
武器よりも、
うん
実際に戦って得られるものじゃないと強くならんと、
そうなんですよ、うん、だからその僕1年止まってたでしょ、
うん、
その1年止まってる間に、うん、その心がすごいたくさん出てて、
いろんな種類が、
そう、うん、それの方が苦労したのどっちかというと、
あ
この1年間、
うんうんうん、
で僕はその2022年の夏にやり始めてから、うん、そっから2024年の今正月に至るまで、はい、1年半めちゃくちゃ頑張って、うん、この心を頑張って、うん得てる1年半だったんですよ、うん、 みんなには言ってなかったけどね、うん、
心集めをね、
そう心集めをとにかく頑張ってた1年半で、はい、でその心集め大変だった心集めっていうのも、うん、その去年2022年の、うん、そのさらにアップデートで、うんうん、そのあ2023年のアップデート、うん、周年の、うん、で新機能がついたんですよ、うんうん、それが宝の地図っていう機能で、あのドラクエ9ってやってます？
やってない。
ドラクエ9やられてます、うん、DS のみんななんかすごい黒い影の、うんうん、
やってる、微動だにしない
微動だにしない影が、うん、やってるのかな影に向かって今喋りますけど、うん、あの DS を持って街を歩いてると、うん、その駅とかでむちゃくちゃすれ違ってて、
すれ違い機能か、
そうすれ違い通信、うん、でそれでその宝の地図っていうのを得られる、うん、でその宝の地図っていうところのダンジョンに潜るとその強い武器とかがあってっていうゲームだったんですけど、うん、その機能が搭載されたんですよ、ですれ違いとちょっと違うんだけど、その足跡って各冒険者の足跡っていうのがもう各地に広がってて、毎日生活してるだけでその足跡をたくさん踏んでるんですよ、うんうんうんうん、でその足跡から宝の地図っていうのを得ることができて、うん、でその宝の地図を、やるとその強い心とかっていうのが取りやすくなったんです、随分、
う
ん
う
ん、
ああそうなるほどね、
そ
う、う
ん、でその多分その久々に始めた人は心が足りないから、うんうんうん、心不足で追いつけないから、うんうん、心不足で
ね、
うん、そうでその多分救済処置なんだと思うんですけど、うんうん、それでめっちゃくちゃゲームバランス今良くなって、今超楽しい。で俺正月ね、今1月1日から3日までこれの準備してましたけど、うんうん、あの日中はずっと外歩いてました、
ドラクエウォークの、
ずっとドラクエウォーク、
マジでドラクエウォークってさ、なんかのついでにつけとくものなんじゃないの、
うん、いやなんだけど、うん、もう今いっぱいイベントやれるタイミングだから
そうかそうか、完全にドラクエウォークに歩かされてるみたいな、
いや言い方悪いない
や俺ポケモン GO が嫌だったの、うん、それなんだよ。
あーなるほどね、
うん、ポケモン GO をやめたいやめたいってずっと思ってて、うん、そう、それで、うん、あのドラクエウォークが出たタイミングで やめれて、うん、でドラクエウォークの主人公をポケモン GO って名前にして、うん、でやっててちょっとずつフェードアウトできたんだけど、
なるほどね、
そうそうそう、歩かされるみたいな、
いや歩かされてるってか、うん、だからそのついでに外での用事をやればいいのよ、その買い物し、
そうね、そうね、
買い物しに行くとか、うんうんうんうん、なんか、まあ、僕だったら洗濯物をコインランドリーに持ってって乾燥させたりとかするから、うんうんうん、それの間やるとか、うんうん
うん、なるほどね、
そうドラクエウォークがあるおかげで外に出る理由もできる、うんうんうん、じゃないともうずっと家にいることもできちゃうからね、
正月はね、うん、私もずっと家にいました。
で今始めても多分楽しいですよ、
ドラクエウォーク、あ、じゃあ再開しようかな、アプリ入ってんのよずっと、
あ、本当、うん、楽しいと思いますよ、課金しなくても全然楽しめますから、あの頑張れば、
そうか、うん、お土産とかは確かに面白いなって思うんだよね、
面白いですよ各地、
う
ん、
わざわざそこまで行かないからさ、う
ん、海外のお土産とかあったらいいんだけどね、
なんかあれでしょ、台湾かなんかあるんだよね、
ん、
台湾かなんかはできるんだよね確か、
あ、そうなんだ、
うん、台湾はお土産ある、
台湾は行かないの今回、
ん、台湾は行かないね、
ドラクエウォークのために台湾に行こうとは思わないですか、
あ、でも、うん、椿ファクトリーってグループが、うん、そっち行った時に、うん、ちょっと思った、
ああ、そのために始めた、
台湾のお土産ゲットしたいな、へ、うん、椿ファクトリー見るついでに、
なんかパイナップルケーキみたいなや
つ多分あるんだと思うよ、うん、
はい、
はい、
っていう10位でした。じゃあ南波さんの9位、はい、いきましょう、
はい、うん、第9位、
はい、
トムルッツ、無目的、行き当たりばったりの思想、
ほうほう、
これは 本ですね、
本でしょうか、
はいはい、これ持ってきたんですけど、うん、これ、うん、無目的は私たちを自由にする、うん、なんか自分は割と本は、うん、まあ、そこそこ読むっちゃ読むんだけど、うん、基本的にはなんか、なんて言ったらいいの、ルポものというかさ、はいはい、とか、なんか、うん、批評とかさ、
うん、
人文系とか、なんか、うん、まあ、小説とかじゃなくてそういうものを読むのが好きなんですけど、うん、はい、このトム・ルッツのやつは、うん、なんかその中間っていうかね、
うん、
まあ、無目的っていうのがいかに、はい、あの良いことかっていうことが書いてあるやつで、
はいはいはい、
なんか
その無目的の勧めということ。
そうですそうですそうです。はい、あの現代がエイムレスネスっていうんだけど、
あ
エイム
ど
エイムレスネス、はいはいはい、そうなんだけど、そのホームレスとか、うん、ラブレスっていうのは、うん、ネガティブな意味がある。
はいはい、
なぜなら愛とか、うん、家っていうのはポジティブなものだから。う
ん、あなるほど。
でも、うん、エイムレスっていうのは、
うん、目的を定めない。
そうもうちょっと複雑で、うん、その戦略、それ本に書いてあるんだけど、うん、前書きに、はい、戦略、生産性、うん、効率といったことには関心はない、
うん、
し、うん、あるいはそれらに抵抗する、
うん、
だ生産性とか効率みたいなこと大嫌いだから、なんか すごいそこにさ、なんつーの、
うん、
あのストンと落ちるものがあるっていうかさ、
ほうほうほう、
だから目的を持たず何かをするっていうことが、うん、いかに豊かかっていうことを、うん、がの答えは書いてないんだけど、うん、ヒントが書いてあるみたいな、
そのヒントか、
そう、
うんうん、
だからなんかコンプルとかって割とそういう感じで自分はやっているところがあるんですよ、
うんはいはいはい、
っていうのもあって、なんかすごいシンクロするっていうかさ、
うん、
だからさ、これの Amazon のレビューとかも、うん、なんかボロクソに書いてる人がいるんだけど、
う
ん、それは何でかっていうと、うん、この本を読むことで、うん、私の期待したものが得られると思いましたみたいなことが書いてあって、
は
い
は
い、でもそれを否定する本なのよ。
そうだよね。
そもそもね、期待に応えることがない、
うん、
何かを得られるものがない本だから、
うん、ない本ってことだね。そう
っていうことを話している本だから、
うん、
すごい面白いなっていう、でなんか哲学とか、うん、すごい難しいことも書いてあるんだけど、
はい、
映画とかさ、
うん、
なんか松尾芭蕉とかでさ、
うん、
ただ歩いて、
うん、
うん、みんなが思うようなことを書いてるだけなのに、
確かにね、
みたいな、これってどういうことなんだみたいな、
カエルが飛び込んだねとか池にとか、
そう
セミが鳴いてるねとか、
うん、
確かにね
その
確かにそのまんまだもんね、
う
ん、
ただ旅をして、うん、なんかみんなが思うようなことを書いてるだけ、
うん、
だけど、
うん、
なんかそれこそが豊かなんじゃないのかもしれないみたいなことを、
そうね、そう、
なんか俺ね、水野静さんって方がいらっしゃるんですけど、はい、水野静さんの本もすごい、まあ、クリティカル、
うん、
クリティックな本なんだけど、うん、なんかそういうイメージがあるんですよね。なんか去年本出して、なんだっけな、タイトル、
うん、
すごい面白かったんですよね、うん、新説人間論って本、はい、本を出したんだけど、それもまあ批評ではあるんだけど、
うん、
その社会を、
うん、
に対する、うん、なんかでもなんか本当にそれこそ無目的なものっていうかみたいな感じがして、すっごい面白かったんだけど、なんかそう、もしだから10位以下があるとしたら、それも絡めて話したいなと思ってたんだけど ね。
いや、なんか分かりますよ、これなんでタスクをこなさなきゃいけないんだろうって、
そう
日々
ね、
うん、仕事ってなんだろうって思うも
んね。うんうんうんうん、いやそうなのよ、
うん、
生産性
ね、うん、なんかその歯車にさ、
うん、
いつの間にかこう参加してることになってるじゃない、
うん、
我々、
うん、
でその歯車としてこう働いてる毎日の中でさ、
うん、
なんか機微を見つけるようになってるじゃない、
うんうんうん、
そもそもそのシステムから外れてみたいっていう気持ちはあるよね。
ねえ、うん、そうなんだよね。
でもこの社会参加してる以上さ、
うん、
それは難しいわけじゃない、
うんうんうん、
だからそれらからさ、
うん、
そういう意味とか意義からさ解き放たれるような活動、
うん、
生産性のない、
うん、
確かにこのイベントもも
う完全にそれですから、うん、
これであわよくばお金儲けしようとしてますが、
うん、
コラボドリンクで、
うんうん、そう、このトム・ルッツさんさ、学者さんなんだけど、はい、この人の昔出した本で働かないって本があるらしくて、
ストレートだね。
そう、それも気になってんだよね。すごい面白かったから読んでみたいなと思って。
本当だ、タイトル面白いですね。人はなぜ泣き なぜ泣き止むのか、
うん、
はあ、面白そう、ちょっと読んでみます、うん、ありがとうございます、
はい、
参考になりました。じゃあ続いて私の 第9位、まあ、やっぱこれは今年外すことができないなという一つです、はい、第9位 MBS 公式あれ見た？
あ、出た。
ヘッドライト町田シリーズ、これ YouTube です、
はい、
これポッドキャストでも話しました、うん、あれ
向こうの深夜番組なのかな
みたいですね、
うん、大阪の
どうやら、うん、はい、でそのあれ見たという番組が、うん、その、ヘッドライトの町田さんっていう、漫才コンビの、方、町田誠二さんっていう方の一日に密着するシリーズで、うん、これね、なんでこんな好きなんだろうってちょっと考えたんですよ、うん、まあ、ちょっと概要を話すと50歳だけどまだ売れてなくて、で芸人の収入よりも深夜のバイトの収入の方が上回ってるっていう方なんですね、うん、町田誠二さんが。でその町田さんのお家にカメラが入るんですけど、でまずその部屋のサイズ感に対して明らかに物が多いのよね。でなんかタイトルに、動画のタイトルにゴミ屋敷って書いてはいるんだけど、うん、ゴミ屋敷っていうよりかはもう所狭しと物が置いてあるっていう印象で、あのボルテックスのさ、うん、老夫婦の家似てるよね。
あ、
結構
物だらけのね。
そうそうそう、物だらけ、うん、でも別にゴミがあるって感じじゃないじゃん、うんうんうん、ボルテックスの部屋も、うん、で町田さんの部屋もその物が多いだけであって、で多分その町田さんなりのルールでそうやってそういう部屋になってるんだと思うんですけど、うん、で2段ベッドの上で食う寝る、うん、その他の生活全部行ってるんですよね、うん、で若手の時から20数年間ずっとお笑いの番組を録画してきていて、うん、で今もあのハードディスクレコーダーの全録ってあるじゃないですか。であの全録で撮ったバラエティ番組を編集して DVD に焼いてっていう作業を1日数時間毎日やってるんですよ。でオフの日は7時間ぐらいやってるらしいんですけど、でそれ以外の時はまあバイトをしてる、うん、で時々劇場に出るっていう、うん、まあ、生活をしてると。でベッドで2段ベッドの上でご飯も食べるという都合上、うん、毎食焼きそばを作ってるんですよ。焼きそばを食べてるんですね。でそれがフライパンに麺を入れて、で豚肉を入れて、で淀川の河川敷で取ってきたつくしを冷凍したものを、
うん、すごいよね、
を入れて醤油入れて、でなんかドレッシングとか入れて、でそれでこうざっと作るっていう、うん、でもそれが俺も食べたくてしょうがないっていう、うんうん、話をあのポッドキャストでしたんですけど、ね、うん、でこの1本目が評判だったから、続編がいくつか出てまして、うん、であの実家にご実家に帰るっていうやつがあって、で家にビデオテープが山ほどあるみたいな、うん、紹介する回があったりとか、あと他の芸人さんとご飯行くとか、うん、ナダルさんとかとね、なんか飲みに行くみたいな回があったりとか、
ナダルに怒られるっていうやつ、
ね、怒られるっていう回があったりとか、うん、あとなんかキャンプ行ったりとかね、うんうんうん、っていう回があったりとかするんですけど、その続編の中でも僕はその、25年売れていない芸人のオフに一日密着してみたっていう回がすごい好き で、うん、で町田さんは効率よく合理的に生きるってことをモットーとしてるんですけど、うん、であのこのダビング生活をしてるっていう段階から、まあ、あのさせると思うんですけど、合理的とかからは明らかに矛盾してるんですよね。その一般的に言う合理的とはそれ違うじゃないですか、
うんうんうん、
で多分町田さんのルールではあるんだけど、合理的ではないんじゃないかそれは、うん、と思ってて、でこの動画の中でスーパーに行っていろんな買い物するんですよ、うん、でその生姜を買うんですよね、うん、で必ず生姜は毎日食べるようにしてると、うん、なんでかっていうと、もう薬だと思ってる、
うん、
生姜を食べればもう絶対病気にかからないみたいなこと言うんですけど、うんうん、そんなわけないじゃないですか、うん、や毎日焼きそば食べてるのをやめた方が絶対に体にいいのに、うん、毎日焼きそばは食べてるけど薬だと思ってるっていう、う
ん、そこは買えないからね、
そこは買えない、
焼きそばはね、
そうそう、うん、でその食材買って、あそれ夏場だったんですけど、夏場だからあの肉が傷まないように、無料 の、 あのスーパーにある氷をこうやって袋に入れて、それをこう湯がいて、その肉と一緒にビニールに入れて、でそれをあのスクーターで買い物に行ってるんですけど、スクーターのこ の、 あのシートパカッと開けて、この中に物入れられるじゃないですか、でそこにそれらをこうやってもうパンパンに入れて、あの店出るんですけど、でその後ダイソーに行ってハンガー買って、うん、でこのハンガーがいいんですよとか、うんうん、島村に行ってこの靴下がいいからって言うんですけど、うん、合理的っていう順番で言ったらさ、うん、逆じゃない全部 全部逆なのよ。その島村で靴下買ってダイソーでハンガー買って最後に肉じゃん。肉腐らないように夏場だからって言ってんのに、その後ダイソー行って島村行って、どういう意味だろうって。
本当だよ、だって袋破けるぐらい買ってたもんね。
そうそうそう、うん、でその合理的って言ってるのに、うん、まあね、その合理的で言ったら今のご時世さ、うん、買い物袋ショッピングバッグ持ってきゃいいのに、うん、あのちゃんと買ってるんですよビニール、
ね、うんうんうん、
でそれでパンパンに詰めるからビニール破けちゃ
って、破けるんだよね、
ですいませんもう一枚くださいとか、それすごい非合理的じゃないかって思うんだけど、まあ町田さんの中では多分あの辻褄があったんです
よ。あるんだろうねロジック
がね。そうみたいに、うん、その町田さんのそのこのシリーズを見てて、その生活を見てて気持ちいいなって思うのは、うん、その一般的な合理的がどうかとかっていう話じゃなくて、うんうんうん、自分的に丁寧な生活をしてるっていうことなんですよ。でそのさっきも言ったけど、物は多すぎるけどちゃんと置くべきところには置いてあるし、でつくしもちゃんと冷凍した日にちを書いてちゃんと冷凍してるし、ねで外食とか全然しないんだよね、
うん、作るんだよね全部ね。
そうそうそう、ちゃんと全部
野菜とかさバランスよくさ取るんだよね。
そうで、だからね、なんか芸人さんから見たらそのね、ダイアンさんもラジオでそのそんなことしてないでネタ書けとか言ってたけど、うん、でも、いつまでそんなことしてんのかって芸人さんからしたら思うかもわかんないけど、でも一人の人間としては辻褄があってていて自分の中で、うん、でなんかそれが続いてるっていうのがなんか見てて気持ちいいんですよね、うんうんうん、だから僕はまあこれはあの大阪版の関西版の芸人版のパーフェクトデイズなんじゃないかなと、うん、思ってて、うんうん、早くビムベンダースに撮ってもらいたい。
確かに
撮り直してリメイクしてもらいたいな、うん、リブート
役所広司じゃなくて、
そうそうそう、じゃなくて町田さんで、うん、あれ見たのリブと
あれもさ
ビブベンダースに
焼きそばもさ、だからなんていうの、スティーブ・ジョブズみたいなもんでさ、うん、他のこと考える時間がもったいないから、うん、とりあえず焼きそばっていうのだけは決めておくっていうことだもんね。
でその具材を毎回アレンジしてるよね、うんうんうん、味も毎回違うみたいな、
あれもそうだよね、うん、そこまで考えるんだったらって思うけど、
そうなんだよ、ね、
焼きそばは買えないんだよね、
う
ん、
そうそうそうそう、でこのシリーズがやっぱ結構繰り返し見てますね。なんか
だって YouTube のさ再生回数もさ、その町田さんのところだけ圧倒的に多いもん、
ね、そうなんですよね、うん、このチャンネル、うん、他にも面白い企画やってるんですけどね、うん、エルフの企画とかね、
なんか俺昨日見てたな、
うんうん、
ドッキリじゃなかった、うん、ドッキリやってなかったドッキリみたいな、
うんうん、あやってた、あれ見たで、
それの総集編をやってて、全部今までのやつっていう、うん、その来てもらって、うん、なんか思い当たる節あるっつって、うん、あの何か吐かせるっていう、で実は何も仕掛けてないんだけどっていうのをやってましたね。
なるほど、
うん、面白かったな、
うん、これ面白いですよね、あれ見たチャンネル、うんうん、皆さんもチェックしてみてください。
はい、
はい、
ちょっと待って、おかしいな、9位だよまだ時間さ
あ、本当だ、8時15分前だ、本当はね7時50分に1回休憩挟もうって言ってたんですよ
あれもう無理じゃんこれ、もういいよいいよ、もうなしでいいよ休憩。
やっぱりドラクエウォークがダメだったな。なんかあの時間すごい風がないでた、空気がね全く動いてなかった。
いいんです、
俺も勇気を持って喋ったはいいけど
個人的なベストの話をするだけですから、まあまあですね、今日はね、うん、飲み物すら飲んでないんですよ。
そうなんですよ、もう今口カラカラなんですよ、ね、すいません、ジンジャーエールをいただいていいですか。
これ飲まないんだ
うん、あのシュワッとしたものが飲みたい。
僕じゃあ、カルピスの方のパーフェクトブルーハワイをください、
うん、はい、すいません、
いきましょう、
はい、8位
もうサクサクいきますから、
お、
第8位は映画です、
うん、
秋カウリスマキ枯葉です。
あ、これ最高でした、
はい、これ上でやってるやつ、
あ、やってたね、
アップリンクでやってるやつです、うん、アップリンクじゃねえや、ユーロスペースでやってるやつです。6年ぶりの新作かな、
うん、
引退撤回して、
うんうん、
フィンランドの人なんですけど、
面白かったねこれ、
面白いよね、うん、なんで引退宣言してたベテランの人なんだけど、なんで6年ぶりに作ったかっていうと、うん、ロシアのウクライナ侵攻があったからっていうのが一番でかいっぽくて、うん、でその映画の中も、まあ なんて言うんだろう、労働者階級の人の、まあ、恋愛未満ぐらい の、うん、あのお話なんですけど、ありがとうございます。そのラジオとかで、うん、そのロシアのウクライナ侵攻の模様っていうのをちょっとずつまあ流してはいる、まあ、そのくらいのことではあるんだけど、で、まあ、何が言いたいかみたいなところっていうのは、なんかそういうものに抵抗しうるものは、あの日々の生活、仕事とか、まあ、ちょっとした恋愛とかなんだよっていうことを非常にね、言葉少なに、うん、表現するっていう映画で、もう染み渡る良さ。
2023年の映画でさ、うん、もうロシアの話してるっていう、そのタイム感もすごいですね。それでこれが撮れちゃってるっていう、
うんうんうんうん、本当にそうだし、なんならそのイスラエルのパレスチナ侵攻にも全然、うん、
そうですね、
ね、ヒットするものでもあるし、すごい、はい、なんだろうね、その批評性と時代に対する、うん、
そうですね、
素晴らしい。
タイム感もすごいですよね。
うん、本当にだからなんか
リアルタイムで出すっていう、
すごい本当に地味な映画なんですけど、うん、私これちょっと年間ベストなんじゃないかっていうぐらい結構やられてしまった映画でした。うん、あとその男女の恋愛もさ、なんか微妙にさ、男の方がさ、うん、ちょっとやっぱすごい男性性を出してくるやつだったりするんだけど、
うん、
そのでもさ、恋愛の
バービーのあいつみたいにね、
剣みたいにね、
剣みたいな、
そう、ちょっと嫌なやつなんだけどさ、うん、
剣的ですよね。
そうだって一回別れる理由がさ、酒をさこっそり飲んでてさ、で女性にさ、私ちょっとお酒飲む人ダメなんだけどって言われてさ、
逆切れ、
そう、逆切れしてさ、うん、知ったことかみたいな感じで、うん、俺は酒飲むみたいな感じで別れたりするんだけどさ、なんかそのまあ嫌なやつなんだけど、うん、でもなんかその男女の恋愛みたいなのの、うん、本当のところは本人しか分かんないじゃないですか、うん、なんかそういうところもね、さらっと描いていてですね、うん、素晴らしかったですね、うん、これは多分
これ素晴らしいです、
ね、上で多分まだやってる、
まだやってましたね、
はい、ぜひご覧いただければと、
うん、ご覧ください。
はい、
続いて私の第8位、こちらです。でれん、伊藤崑さんの気がする朝です、うん、伊藤崑さんという、歌人の方ですね、
うん、
が最新の歌集がもう年末に出まして、先週ぐらいに出てたやつですけど、うんうんうん、こちら素晴らしかったです。伊藤崑さんですね、肌に流れる透明な気持ちっていう、作品と、満ちる腕という作品、これまで2作品減ってるんですけど、まあその2作減ってまたさらになんか、まあ、研ぎ澄まされるって言っていいんですかね、なんかその短歌から見える景色のサイドがまた上がったような詩が連発されてるんですけども、これまた本当去年末出たんで、レコーディングが終わってから発売されたやつで、
うん、
レコーディングが終わってからで良かった系のやつです。やっぱ影響受けちゃう。
ああそうなんだ、うん、
危ねえと思って。で実際自分の作ってたその新曲とも自分的にはまあ勝手に通じるところがあるなと思っていて、うんうんうん、で伊藤崑さんのその作風なのか、まあ、作品から感じる自分が受け取る感性なのかがなんか近いっていう風に勝手に思ってて、
うんうんうん、
でだからこそ僕にとっては勝手にこう恐れているんですよ、伊藤崑さんを、
うん、
その伊藤崑さんと内容が被っちゃうかもっていう。
なんか被るとさ、
そうそうそう、
なんか意識的に避けたりとか、
そうそうそうそう、
みたいなことが
起きちゃうから、うんうんうん、そうそう。だからいつもこう気をつけてるんだけど、うん、あとなんか勝手にそのそれがプレッシャーになってたりとかもするんだけど、うんうんうん、でもまあ同業ではないというかさ、
うんうんうん、
微妙にこう違うところなんで、まあそこはちょっと気が楽ではあるっちゃあるんですけど。で伊藤崑さんの作品との僕の出会いはですね、うん、伊藤崑さんの作品の想定を手掛けてらっしゃる、脇田明日香さんっていう方が、うちのバンドのドライブから、ダイアリーキーっていうアルバムまでの流れを担当してもらってるんですよ、
うん、
で脇田さんを見つけてきたのは ビクターのディレクター で、うん、でいくつかデザイン見せてもらって、うん、めっちゃ良かったし、うん、あのソブエンシーさん知ってます？
ああはいはいはい。
コズフィッシュってい
うアートワークね。はい。大森さんとかやってるよね。大森
聖子さんとか。もういろんな想定をやられて、うん、本の想定もやられてるし、うんうん、まあ時々 CD のデザインも多分やられてる方なんですけど、でソブエさんのところの方なんですよ。
うんうんうん。
和田さんもともとで今あのフリーランスになられたのかな。うん、で僕はもうソブエさんのそもそもファンだし、ソブエさんのデザインでデザインが先行で本買ってたりとか、してたくらいなので。うんうん、でうちのバンド の、 あのデザインのオファーも祖父江さんにしたことあるんだけど、
うんうんうんうん、
ちょっとスケジュールでそれは、ね、ダメになっちゃったんですけど、まあ、っていうのもあってその脇田さんにお願いしてて、
うんうんうん、
でだから脇田さんにお願いするっていうのはもうディレクターが提案してきた段階で、
うん、
もう当然の流れだったし、で脇田さんが担当されてるからってことでたまたま手に取った伊藤さんの作品が、うん、まあ、衝撃的に良かったし、でしかも伊藤さんに自分はなんか勝手にシンパシーも覚えてて、
うん、
でその2人による最新作なわけですよ、この、気がする朝もね、うん、なので、まあ、ぜひでも皆さんにチェックしてもらいたいんですけど、特に好きだったのが、氷に熱湯をかけてるみたい、一番したいことしてる時っていう、すごくないですか、この味わい。僕すごい好きな歌なんですけ ど、
ど、ね、
うん、で今作 で僕特にすごいと思ったのが後書きでちょっと引用しますと、うん、短歌を書いてることを日常の些細な喜びと言われることがあって、うん、未だになれない、
うん、
自分にとってはこれが 100% の満足だからっていう一文がありまして、それでもうああと思いまして、いやなんかこれはだからもうさっきも話した町田さんの生活だったりとか、
うん、
パーフェクトデイズとかにもなんか通じるところだなと思ってて、うん、でその人の作品を見て日常の些細な喜びが形になってるみたいなことを言うけど、うん、それってどこから目線なんだろうってふと思うことがあって、だって日常の些細な喜びじゃないかもしれないじゃんそれ。そのこっちが受けてる時にそう思うのかもしれないけど、
うん、
でもその人が日常の些細な喜びだと思って書いてるの か、 かどうかは分からないとか、
確かにね、
うんうんうん、こっちが勝手にそう解釈してるだけであって、
うんうんうん、
じゃあそれが満足してないのかもしれないし、
うんうんうん、
その大きな喜びなのかもしれないし、
うん、
っていうなんかそういう意味でその自分にとって歌を書くことは日常の些細な喜びじゃなくてこれが 100% の満足だっていうふ
う
に言い切るっていうのはそこから逆算してあこの刺繍はすごいなとまた思った、その日常の些細なものを描いてるんじゃないものなんですって言い切られてると、その 100% の満足の中で日常的な言葉が出てきてるっていう、じゃあもっとすごいじゃんって、
うんうんうん
うん、思ったんですよねっていう、まあちょっと共感も、うん、共感というかまあ、うん、そのなんかものづくりするっていう上でのシンパシーをすごい、うんうんうん、僕は今一番抱いてる作家さんかもしれません、
世代も近いんですか、
いや世代どうなんだろうね、ちょっと
そか、
うん、年齢感は分かんないけど、
うん、そかそか
多分ちょっと若い方だと思うんですけどね、知らんかった、
へえ、
ちょっとぜひ読んでみよう、あの想定も素晴らしかったんで脇田さんの
読んでみよう、
はい、
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。